暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市産業振興部商工観光流通課から一条さんに来ていただきました。一条さん、よろしくお願いします。
はい、一条です。よろしくお願いいたします。
今日はどんなお話していただけますか。
はい、主に、二戸市の産業であったり観光であったりっていうところを担当している部署になりますので、私からは、二戸市の産業、特に特産品、名産品というようなものの情報発信であったり、あとはどういうものが二戸市盛んになっているのかっていうのを少しお話しさせていただきます。
はい、ちょっとね、僕が不勉強なせいもあるんですけれども、そのいわゆる商売とかについて、
はい、
あまりこう役場が関わるっていうイメージがないんですけれども、その辺も、市役所の方である程度は関わってるみたいなことなんですかね。
そうですね、直接二戸市が物を売ったりっていうのはもちろんないんですけれども、二戸市と協力していただいている企業さんであったりとか、あとは二戸市の特産品、名産品の方を販売する手助けのようなものをしたり、あとは情報発信として、いろんなツールを使ってこういうものを売り出してますよっていうのをどう売り出していくかとか、マーケティングの部類ですね、はい、については二戸市の方でもいろいろと、こうなんて言うんでしょう、事業者さんと協力しながらやっていければっていうところで進めているところでございます。
確かにそうだね、市役所が物を売るっていうことは特にないから、
はい、
なんでしょう、宣伝とかってこと。
まあそうですね、宣伝であったり PR、 あとはふるさと納税とか市でやってるのに絡めて売り出すみたいなのが、
はい、なるほどね、多いですね。あれ、ふるさと納税自体はまた別の課ですよね。確かね、
別の課ですね、はい、なのでうちの商工観光流通課とその担当課、総合政策課とかですね、と連携しつつ、事業者さんこっちから紹介したりとか、一緒になってこう別の市町村さんに行って視察しに行って、こういうことしてるんだなみたいなのを事業者さんと一緒に学んできたりとかっていうのはこっちでやってました。
なるほど。他の市町村に行って、じゃあ例えば二戸にあるような似たような業種の人がどういうことやってるかみたいなのも行ったりするんですか。
行きますね。つい昨年度も茨城の方とかに行って、ちょっと二戸と環境が近いというか、結構自然豊かなので、そういうところがどういう活動をしてたりとか、どういう広げ方でふるさと、かなりふるさと納税で成功してる、県なので。
茨城県の、例えば何市とか何町とかってどこなんですか。
ありますね、牛久市さんとか。
牛久、
はい、
名前は聞いたことあるな。
かなり有名どころらしくて、ふるさと納税界隈というかでは結構有名らしくて。
あ、成功例なんですか。
そうですね、もう結構、
同じように、じゃあそのお肉みたいなものだったり、地元のその、二戸でお酒とかおせんべいみたいなもので、潤ってるみたいな感じなの。
そうですね、お米とか、そういったところで結構出して成功しているようなところだったので、どういうマーケティングの仕方をしているのかとか、あとはどういう商品にこうどうやって焦点を当ててとか、あとは、結構返礼品として出している商品が多いところでもあるので、どういう感じでこう事業者さんとパイプっていうか、つながりを出していったのかなっていうところとかを、こっちで市の方で事業者さんつないだりもよくするので、そういうところもちょっと勉強していったりっていう形ですね。
なるほど、そういうこう仕組み作りみたいなものも考えなきゃいけないんですもんね。
そうなんですよね。 はい、そこが面白いところでもあるんですけども、はい、
なるほどなるほど、そういったことからですね、はい、はい、それではちょっと改めてになりますが、まずはその二戸市の産業について、
はい、
教えていただけますでしょうか。
はい、二戸市では結構皆さんもご存知のところが多いかなとは思うんですが、有名な食料食べ物としては三大ミートが挙げられます、はい、ぶっとべみたいな言い方もしますけれども、
そうですね、うん、
はい、豚肉と鶏肉、あとは牛のお肉、牛肉ですね、
はい、
はい、の3つ合わせて三大ミートという呼び方をしています。主にアベ鶏であったりサイサイ鶏、これが鶏肉ですね、
うん、
で豚肉はサスケ豚ですね。で牛については短角牛、はい、こちらが有名なものになっていました。
はい、はい、鶏肉ブロイラーについては、
はい、
その岩手県が全国でもかなりトップレベルの、
うん、おー、よくご存知で、
はい、っていうお話はよく聞くんですけれども、
はい、
例えばその、まあ、サスケを代表するような豚だったりとか、はい、まあ、今も出た短角牛とかっていうのは、うん、どうなんでしょう、その全国的な知名度とか。
そうですね、結構まあ私の主観もちょっと入ってくるところではあるんですけれども、結構例えば短角牛で言えば近くに短角亭さんとかがあると思うんですけれども、うん、結構外からいらっしゃった方、東京とか首都圏から何か用事があってとか出張でとかっていうのでいらっしゃった方は短角亭の方行くと、この安いって言ったらですけど、はい、安価で、まあ、短角牛たくさん取り扱っているお店があるっていうのはすごいことだっていうので結構お褒めの言葉をいただいてたり、はい、あと絶賛してたりっていう方も結構おられるので、はい、結構首都圏の方にも、はい、二戸市外の方にも短角牛かなり、はい、浸透してきているというか、はい、っていうところかなと思いますね。
はい、なんかねお肉好きの方からすると、
はい、
脂のサシが少ないこの赤身肉がってね、
はい、
よく行ったりしますし、
はい、
確かにそうですよね、都市大きな町で、
はい、
焼肉屋さんに行くこと考えると短角亭さん、ね、まあびっくりするぐらい安いですよね。
はい、安いですし質も、うん、もう
ね、
値段に、はい、見合わないって言ったらあれですけどかなりいい質のお肉を使ってらっしゃるので、うん、はい、
なるほどね、そうか、そういうのがどんどんどんどんもっともっと広まっていけばということですね。
そうですね、はい、はい、
そしてお肉以外はいかがでしょうか。
はい、お肉以外にも結構あまりなんて言うんでしょう、前面には出てきていないところもあるのであんまり知らなかったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、
うん、
二戸市縫製業、洋服作ったりとかですね、
はい、
あとは街中に飾ってあるのぼり旗とか、
うん、
そういうのを作成する企業さんもかなり、はい、有名なところになってまして、北岩手は特にアパレルの聖地と呼ばれているぐらい、
はい、
もう二戸市、あとは久慈市さんとかですね、
うんうん、
を中心に岩手県のこう北部の方にものすごい優れた技術力を持っている縫製業者の方や事業者さんが集まっています。で製品の製造から、まあ、製造だけじゃなくて次の世代につなげていくような人材の育成まで幅広くこう活動を多岐にわたって行っていただいているところでございます。
はい、縫製業がね、はい、なかなかこう、そうなんですよね、我々には伝わりづらいんですけれども、
そうですよね、
かなりその技術とか、
はい、
あとはまあその設備レベルみたいなことで、なんでしょう、日本のメーカーさんからこう受注受けてるような感じなんですか、やっぱり。
そうですね、まあ、特にアイドルの方だったり、うん、あとは歌手の方だったり、あとはランウェイ歩いたりする方の洋服も作っているぐらい、はい、
あ、そうなんですか。
はい、かなり技術力というか、まあ、細かな作業とか、
うん、
はい、そういったところで結構二戸市だったり北岩手の方のアパレルブランドは優秀っていうところになっておりました。
はい、昨今ね、はい、そのいわゆるファストファッションなんて言って、
そうですね、
ね、安いお洋服ばかりが注目されがちですけれども、
はい、
そうではない、もっとじゃあそのまあ、高級品という言い方していいのか分かんないですけど、
まあ、
そういう技術力が求められるようなところで重宝されてるということ
ですか。そうですね、はい、パリコレの方の衣装も作ったりしたことがあったようで、
あ、パリコレ、
はい、
すごいですね、
かなり世界の方にも広がっていってるようなところですね。我々は完成品しかちょっと見たことがないっていうところがあったりとか、まあ、知らずに生きてる ていうこともあるかなとは思うんですけれども、はい、そういったところでも二戸市の事業者さん活躍してますっていうところをぜひ頭に置いていただけると非常にいいのかなと思います。
ね、そういった、お洋服だったりなんかその技術が反映されているものを我々が体験できるような、なんか機会とかがあるといいんですけどね、
う
ん、
そうですね、一応、まあ、ちょっとこれ特産品の話とは若干ちょっとそれとはくるんですけども、うん、二戸市の高校生の方向けに、はい、こう企業さんでこういうことをやってますよという説明会があったりするんですけども、はい、そういったところでも結構縫製業の方ご協力いただいていて、うん、はい、説明に来ていただいたりとか、あとは、まあ、まあ、例えばファッションセンターさんであったりとか、
はい、
サントップさん、二戸サントップさんとかですね、うん、二戸市のこう主力の、縫製業の方は自分の会社の方で自社ブランドとして独自のブランドを立ち上げているところもあります。
はい、あ、はい、そうなんですね。ということはじゃあその、いわゆるメーカーさんから受注したものだけではなくて、
はい、
自分たちでお洋服を作って、
はい、
一般向けに販売していると。
そうですね、特に、まあ、婦人服全般であったりジャケット、コート、ワンピースとか、
うん、
まあ、本当に多岐にわたる、まあ、デザイナーズブランドとしてヒットしているような、はい、ところでこういろいろと製品を作っていただいているところではあります、はい、あとは、まあ、二戸ファッションセンターさんのオリジナルブランドさんでは、
うん、
まあ、二戸市の地域資源として、まあ、漆使って、
はい、
漆染めのシャツを作っていたりとか、
はあはあ、はい、なるほど、
というところで、まあ、うん、洋服作りだけじゃなくて他のところにもつないでいけるような、はい、っていう製品作りをしていただいているところですね。
なるほどね、はい、そうやっていろんなこう可能性というか、
はい、
模索しながら現在チャレンジしているというところですか。
そうですね、はい、
それはそれででも楽しみですね。
はい、そうですね、もうここからどんどんまた別の方面とかにも広がっていって、
ね、
はい、いろんなところに届いていくんじゃないかなと期待しているところですね。
はい、技術力とかはね、はい、間違いないわけですからね。
そうですね。
そして、他にも何かありますか。
はい、他にもですね、二戸市ではこちらは有名どころなので皆さんご存知かなとは思うんですけれども、南部美人さんであったり南部せんべいの、
はい
はい、小松屋さんとかですね、はい、そういったところの市内だけでなく市外、まあ、国外にまで届くような商品展開をしていただいている事業者さんも二戸市にはいらっしゃいます。
はい、まあ、南部美人さんにしても、はい、小松製菓さんにしても、
はい、
あまりにも当たり前に、
そうですよ ね
我々身の回りにありすぎるので、
はい、
うん、なんかこう、ね、見過ごしちゃいがちですけれども、
はい、
本当にびっくりするぐらい海外とか日本中で展開されてるんですよね、
はい、そうですね、南部美人さんの方はもう特に日本酒の蔵元として、
はい
はい、岩手県産の、まあ、例えば織爪の馬仙郷の伏流水使って、
うん、
はい、日本酒を醸していただいて輸出して海外のコンテストとかでも、はい、かなり上位の賞を取っていただいてたりとか、
はい
はい、あとは、数年前にはなるんですけれども、あ、去年の5月ですねに広島の方で開催された G7 のサミット、
うん、
はい、の方でもこう出席者の方に提供されるワーキングディナーというのがあるんですが、はい、そこの1日目でなんと南部美人の泡酒スパークリングが世界のトップの方々 G7 の官僚級の方に提供されて、そこで飲んでいただいて乾杯酒として選んでいただいてたりっていう形で、結構世界の方にもで名前が轟いているようなところでございます。
はい、ね、久慈浩介さん、そもそもがその日本酒和食で乾杯するときは、
はい、
ね、日本酒でするんだって言って、
あ、そうです ね、
それで発泡酒作られてたのが、はい、早くもね、その、はい、しかも G7 っていう、
そうですね、もう世界の大舞台に、
うん、
はい、
ま、すぐにね、叶っちゃったわけなんですけども、あとあれですよね、去年今年からですか、
はい、
岩手県酒造組合の、
あ、
ね、あの会長さんかなんかになられて、
そうですね、
もう県の日本酒のトップですもんね。
はい、もうどんどん地位がといったらあれですけども、
ね、
上の方に、はい、登っていっていただいていて、
ただでさえ忙しいのに、
そうですね、あとですね、先ほどのに関連して、まあ、少し前にはなるんですが、2017年にはインターナショナルワインチャレンジってい こう世界的な大会の方でも日本酒部門で最高賞のチャンピオン酒に選ばれていたりとか、あとはまあ海外のコンクールでも多くの賞を受賞してて、
うん、
っていう形で、まあ、世界にも認められる地酒っていう形になっています。
はい、はい、ね、コロナの
はいはいはい、
このコロナ禍も明けて、
はい、
久慈浩介さんしばらくねずっと日本にいらしたんですけどここ最近 SNS 拝見するともう、はい、ほとんど日本いらっしゃらないですもんね。
そうですね、私もたまに拝見するんですけども、うん、なんかどんどん海外の方の投稿が目立ってきてるなっていうところで、はい、うん、
まあ、なのでますます全世界で販路拡大されてるんだろうなと思ってますけどね、
はい、そうですね。あとはまあ日本国内というか二戸市内の方でも、まあ、新たな観光拠点として本蔵っていうところ、う
ん、はい、
はい、もう最近本当につい最近ですね、去年の9月にオープンして、まあ、二戸市内に本蔵用意してあるんですけども、まあ、国内外問わず、うん、来ていただいた方とかにより身近に日本酒であったり日本文化を感じられるようにっていう取り組みの一環として本蔵置いていただいて、まあ、そこでお酒飲んだりとか、まあ、宴会っていうような形でできたりするようなので、
うん、
もし興味のある方はぜひご利用いただければなっていうところではあります。
はい、あそこのスペースね、はい、僕は何回か取材なんかでも行ったことあるんですけれども、
はい、
おそらくラジオを聞いてる方は何かあるな、
ですよね、
でもなんだろうなっていう、
はい、
おそらくイメージ持たれてる方いると思うんですけど、うん、あそこは普通にその場所として貸していただいて、はい、でお酒飲んだりそういうこともいろいろできるってことなんですかね。
そうですね、そのようですね。私もちょっと何回か行ったことがあるんですけども、かなりおしゃれな雰囲気の、
うん、
はい、場所になってまして、結構席数もあるようなので結構大人数でも、
はい
はい、利用できるのかなっていうところですね。
ね、会議で使われたり、
はい、はい、そうですね。
あとちょっと珍しい例では佐藤マンションがライブをやったりとかね、
やってましたね、はい、うん、
まあ、いろんな使い方できるみたいですからね。
そうですね、新たな観光拠点というような形で、はい、今後どんどん、まあ、利用価値というか上がっていくんじゃないかなっていうところではあります、うん、
はい、
はい、
分かりました。そしてもう一つ先ほどお話にも出た、
はい、
小松製菓さん、
はい、
ね、もう南部せんべいの、
そうですね、もう有名どころ
おなじみすぎちゃってですけども
そうですよね
こちらも、まあ、我々当たり前のようにね毎日食べてますけど、
はい、
本当に日本全国で展開されてますもんね。
そうですね、もうかなり、はい、東京とかに行ってもお土産屋さんとか、
うん、
はい、まあ、あの街中のスーパーとかそういったところで置いていただいてたりっていうような形で、まあ、日本二戸市内だけでなくもう国内全体に広がってるような、はい、形ですね。私もよく物産展とかで東京の方都会の方に行ったりしてお客さんとお話しする機会があるんですけれども、
はい
はい、そこでも結構南部せんべい売ってるから買っていくって言って、
うん、
どんどん買っていったりとかでお客さんも見られますので、かなり日本国内全体的に浸透してきている、はい、もうメーカーなのかなっていうところですね。
はい、
はい、
まあ、小松製菓さん、僕もこっちに来た時にはもちろんもう本当に大きな会社になってたんですけど、はい、うんうん、想像するに、
はい、
いろいろほらリンゴとか、
あ、そうですよね、
イカとか、はい、いろいろな南部せんべい作ってらっしゃるじゃないですか、
はい、
なんかそういうのも含めて、ね、まあ、まさしくチョコ南部なんか本当にそうですけど、
そうですよね、
南部せんべいのイメージをこう変えられたみたいなところもやっぱりあるんですかね。
そうですね、私も実はまあ南部せんべい、せんべいといえばもう丸い形 の、
うん、
あのごませんべいっていうイメージしかなかったので、南部せんべいのあのチョコ南部ですね、
はい、
それこそが出てきた時本当に衝撃的で砕いてチョコと組み合わせて売り出すっていう、もう新たな発想っていうところで、
うん、
はい、結構それも、まあ、二戸市内だけでなく日本国内にかなり受けたようで、
はい
はい、そこからどんどんいろんな方向性にシフトして売り出していったっていうところでもあるようです ね、
ね、チョコレートなんかも海外とかでも評価されてるっていう話ですもんね、
は
い、
そうですね、まあ、特にチョコ南部の、まあ、タブレットチョコ最近売っていると思うんですけども、
はい、
こちらは、まあ、南部せんべい、刻んだ南部せんべいにアーモンドとかの、はい、食材に加えて、まあ、岩手県産の野田塩であったり宇治抹茶、その他スパイスをブレンドして作ったチョコ南部プレミアムっていう商品があるんですけども、
はい、
それはもう国際的な審査、インターナショナルテイストインスティテュートだったかな、
はい
はい、国際味覚審査機構っていうところにおいて、もう連続で7年連続だったかな、で三つ星を受賞しているっていうような、かなり世界的にも、はい、浸透してきている南部せんべいさんですね。
ねえ、はい、ちょっと今までお話聞いてきただけでも、
はい、
まあ、お肉に始まり、
はい、
アパレル、
アパレル、
縫製、はい、そして、お酒やおせんべいなどなど本当に二戸の特産品たくさんあるんですけれども、
はい、
こういったもの、まあ、ちょっとね二戸で暮らしている我々も知らないこともたくさんあるんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
外の人もっと知らないじゃないですか。
そうです ね、はい、
どうやって情報発信していきましょう。
そうですね、今そういった産業であったりあとは観光面ですね、
はい、
もっと二戸市外の方に知ってもらおうっていうところで、
うん、
発足したちょっとコロナ禍もあってあんまり市外とかにさまざまな情報を持ち出せないどうしようってなった時に発足した団体がありまして、はい、それが二戸シャドウズ、
はいはい、
皆さんも多分一度は聞いたことがあるんじゃないかなと聞いたことがあればいいなと思っているんですけれども、
そうですね、う
ん、はい、二戸シャドウズっていうところの団体が今発足して2周年ちょうど迎えるところになっているんですけれども、
あ、もう2年経ちますか。
はい、もう2年経ちます。2022年の2月22日、
はいはい、2にこだわってね。
そうですね、全て2にこだわって発足した団体になっています。でその、二戸シャドウズで、まあ、公式の SNS であったりあとは社員会員になっていただいた皆さんに、うん、二戸市の魅力をいろんなところで SNS 中心に発信していただいたりっていうところで、まあ、コロナ禍であまり外に出れなかったタイミングでもどんどん市外県外に発信情報を発信していければっていうところで、皆さんにもご協力いただきながら、はい、活動してきているところでございます。
はい、二戸シャドウズ、なんかイベントとかでね、
はい、
真っ黒な彼の名前は何でしたっけ。フィクサーですか。
あ、正解です、はい、フィクサー君になります。
フィクサーの姿をご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、
はい、
発足当時はね結構こうあの社員募集だったり、う
ん、はい、
だーっと盛り上がったんですけど、はい、その後まあちょっと時間も経って、まあ、確かに2年も経つとと思いますけど、まあ、少しなんか落ち着いてきたイメージもあるんですけど、
はい、
例えばその新たに社員メンバーみたいなものはまだまだ募集してるんですか。
はい、もうまだまだ絶賛募集中でございます。現在550人ぐらい、
はい
はい、の方に社員としてご登録いただいていて、またどんどん増えていっているような状況にはなっていますので、うん、まだまだどんどん拡大しコミュニティとして拡大していったりっていうところが望めるかなっていうところで、
はい、
はい、
その二戸シャドウズは、例えばそういうメンバー、
はい、
まあ、社員って言ってますけども、
はい、
社員になるためには、
はい、
どうしたらいいとかってあるんですか。
あ、はい、二戸シャドウズにホームページがあるんですけれども、
はい
はい、そちらの方の応募フォームからもう必要事項、名前であったりあとは希望する社員番号っていう各自に番号が割り振られるんですけれども、うん、そちらを入力していただいたりしてあとはもう送信していただくだけで受理しましたので、後から社員証っていうなんて言うでしょう、独自の名刺のようなものが、
はい
はい、メールで届きますっていうのがいきますので、うんうん、それが届き次第もう社員登録完了っていう、はい、かなり簡単なステップになっていますので。
なるほど、
はい、
あれですよね、その社員って、はい、特になんか会費が必要とかそういうことではないんですよね。
はい、もう一切なく完全無料 で、
はい、うん、
でしかも入会していただくと社員証、今申し上げたこう名刺のようなものですね、入会の時にもらえる社員証を提示いただくことでお得なサービスを受けられたり、っていうような企業さんも結構協力、皆さんの企業さんに協力していただいてどんどん今増えてきているところではあります。
あ、そうなんですか、
はい、
具体的にどういう割引とか受けられるんですか。
先ほども出てきた話に出てきた小松製菓さん、はい、南部せんべいさんのですね、はい、小松製菓さんの本店、2ドア店、あとは2コア店、四季の里、
うん、
まあ、全店舗ですね、二戸市内の全店舗ですね。でお買い物の際であったりお食事の時に、まあ、社員証を提示していただくとお会計の際 2% 引き、料金が 2% 引きになります。
はい、出すだけですもんね、はい、
そうですね、もう本当に社員ですって提示していただければ、うん、その場で 2% 引き
ね、別に会費払ってるわけじゃないですから、
はい、
出さない方が損ですよ ね、 で
もね、そうですね、もうどんどん出していただいて、うん、はい、買い物していただければなというふうに思っております。
はい、
はい、あとはまあ先ほどの話にも出てきた三大ミートの関係で久慈ファームさんも二戸本店さんに行って買い物していただくと、
はい、うん、
お買い物時の会計から 2% 引きと、
うん、
いうような形になっていました。
なるほど、
はい、
まあ、このでも割引の 2% の2もこだわってるんですよね、
はい、
多分ね、
そうですね、はい、もう2にかけて
2%
引きという形になってました。
わ、うん、かりました、まあ、こうやってねいろんなお得なこともありますし、
はい、
まあ、ぜひ、皆さんもこうやって一緒に二戸を盛り上げていくっていう意味でもですよね、
はい、 そういった意味でも、まあ、どんどん使っていただいて、どんどん二戸市のものを買っていただいて、食べていただいて、使っていただいて、はい、でさらに購入した、食べた、体験したものの良さを SNS で拡散していただいて、県外の方、市外の方にも届いていくっていうようなサイクルを作っていければっていうところです。
はい、やっぱりこう、はい、自分たちが実際に普段食べたり使ったりしていいと思ってるものじゃないと、
はい、
SNS とかにもこう気持ち乗らないですもんね、
う
ん、
そうですよね。やっぱり体験していただいて良さを知っていただくっていうのがまず第一かなっていうところで活動しているところなので、
うん、
はい、
でまあ、そういう口コミってやっぱり初めて二戸に来る人とか、
はい、
初めて二戸の情報に触れる人って、
はい、
やっぱりこう重要視今されてますもんね。
そうですよね。やっぱり SNS 時代であったりとか、まあ、口コミ時代っていうのもあって、うん、かなり口コミの評判とか評価は観光の需要にも直結してくる、はい、ところかなとこちらでも認識しておりますので、まあ、どんどん率直な意見感想とかを載せていただいて、それをもとに興味を持って来ていただく方が増えれば一番いいのかなっていうところですね、
うん、いや本当にでもそうですよね、はい、SNS ってこういいところも書けるし、
はい、
まあ、悪いところって言い方しちゃうとあれですけど、うん、あの気がついたことはどんどん発信していった方が、
はい、
情報が多ければ多いほど
いいですも
んね。そうですね、
はい、多ければ多いほど、まあ、ここが気になるから行こうっていう感じでこう、うん、どんどん来ていただく方も増えてくるのかなっていうところではありますので、もうどんどん拡散していていただいたり、どんどん感想の方をお話ししていただければこちらとしても非常に嬉しい限りだなっていうところではあります。
はい、わかりました、
はい、
ぜひね皆さんも、二戸シャドウズで検索すればすぐ出てきますよね、
はい、出てきますね、はい、はい、もう一番上に出てきますので、
はい
はい、
ぜひ一緒に社員として
はい、
二戸を盛り上げていっていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今日は二戸市、商工観光流通課から一条さんに、来ていただきました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。今後ともぜひよろしくお願いいたします。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。